いらっしゃいませ。こんな夜分遅くにお客さんだなんて珍しい。そうでしたか。あなたもどこかで、この宿のことを知って、ここまで来てくださったお客様なんですね。風林館へようこそ。初めてのご利用ですよね。はい。かしこまりました。ありがとうございます。では、こちらに記帳をお願いいたしますね。私が本日最後の受付番なので、受付を閉めさせていただきますね。これでよしっと。お待たせしました、お客様。受付番は、お客様が来るたびに交代するのが、ここ風林館のルールなんですよ。私が今日最後の受付番だったので、今日の受付はここでおしまいです。危なかったですよ。こんな夜遅くにいらっしゃるなんて。ここは田舎でも、辺鄙なところですから、泊まれる場所は他にはありませんし、もし、あなたがもう少しここに着くのが遅かったら、そのあたりで野宿だったかもしれませんね。なんてね。では、早速ですが、ご案内させていただきますね。お靴をお預かりします。そこの木の靴箱を入れておきますね。はい。井の7番です。この木札が鍵代わりになります。どうぞ。なくさないように大事にしまっておいてくださいね。さあ、本日最後のお客様であるあなた様を、私がご案内させていただきます。お客様、私の手を握ってください。ここの宿は、見た目でもわかりますが、古い建物です。急な段差などもありますし、足元が少し暗いので、つまずかれては大変です。気をつけてください。大丈夫。私がしっかりとあなたの手をつないでおります。ゆっくり私の後についてきてくださいね。ここの床、地震で音が大きいので、なるべく静かに歩いてくださいね。ありがとうございます。ここの部屋です。到着いたしました。どうぞお入りください。ここのお布団の上で横になって、目を閉じて少しお待ちになってくださいね。ありがとうございます。私は、準備をさせていただきますので、お待ちくださいませ。準備が整いました。どうですか？部屋の中に、心地よいそよ風に乗って、虫の小さな声が聞こえてきませんか？聞こえてきましたか？目を閉じていると、周りの音がよく聞こえるでしょ？初めてのお客様には、ぜひ聞いてほしいと思っていました。虫の鳴く音、優しい風の音、よく耳を澄ませば、小さいカエルさんの鳴き声なんかも、多くの音色が自然と聞こえてきます。ここはそんな場所なんですよ。実はここ、私の部屋でもあるんですよ。 自室として使っていて、ここで寝泊まりもしています。風通しも良くて風情を感じられるので、お気に入りの場所なんですよ。空室の時にこんないい部屋を使わないなんてもったいないですからね。なので、あなたにもそのお裾分けをしてあげたいなと思いまして。そう、今はこの部屋にはあなたと
私二人だけ。
自己紹介がまだでしたね。申し遅れました。私はゆずと申します。風林館へいらしてくださったお客様に、私なりに精一杯癒しを提供させていただいています。日頃の疲れをここで癒していってくだされば幸いです。どうぞゆっくりとおくつろぎになってくださいね。初めてのお客様だと、ここに来られるまで大変だったでしょう。田舎ですし、初めてですと迷子になられる方も少なくないというふうに聞いております。近くの村から徒歩で数十分ほどかかりますし、道も悪く車も使えませんし、いらっしゃるお客様は夕暮れ時から日が沈みきる頃に来られる方が多いので、暗がりの中を恐々と来られるとか。街灯の少ない道を一人で歩き回るのは誰でも怖いですし、不安になるのもわかります。暗がりの夜道は誰だって怖いですよね。もちろん私だって怖いですよ。でも、そんな怖い思いをしてまで来てくださったお客様には、ここ風林館で身も心も癒されていってほしいと私は思っております。それで人が不安になったり心配してしまっていたりしているとき、心が弱っているときって紛らわせる方法は何が一番いいかご存知ですか？それはですね、人のぬくもりを肌で感じること、人と触れ合うことですよ。あら、肌の触れ合いというのはいやらしい意味だと思われました？もちろんそれも一つの方法ですが、それだけではないんですよ。ほら、子供の時泣いていた時なんかにお母さんがぎゅって抱きしめてくれませんでしたか？抱きしめられるだけなのにすごく安心するんですよね。守られているというか、包まれているというか、そういうのに安心していたんだと思います。それに抱きしめてくれる人っていうのはほぼ全員抱きしめてくれるくらい愛してくれています。ですから、そういうものを幼いながらに無意識に感じ取って癒されていたのかもしれませんね。大人になるとそういうわけにもいきませんので、なのって、私は思いっきり癒しを感じていただきたいなと思っております。まあ、肌の触れ合いと言いましても膝枕なんですけどね。あなたがお嫌いでなければ良いのですが。大丈夫ですか？よかった。私安心しました。実は膝枕とは昔から癒しの効果があるとされているものなんですよ。夢枕とも呼ばれていて、遠い昔から安心感を与えてくれるものとして伝えられているそうです。それでは、 少し失礼して、頭をこちらに。どうぞご遠慮なく。少し恥ずかしいですね。私ドキドキしてしまいました。あなたもですか？ありがとうございます。私も嬉しいです。聞いた話によると、昔の戦国武将の方々も女性の膝枕で一日の疲れを癒し、英気を養っていたんだとか。男性の方はお仕事で気を張っている方も多いでしょうし、日々の緊張を柔らかくほぐしてあげるためには膝枕というのはちょうどよかったのかもしれませんね。そういう習慣が今でも残っているのは少し素敵かなと思います。膝枕のままお話をするのも素敵だとは思うんですが、せっかくなのでお耳のお掃除をさせていただいちゃいますね。こう見えても私、お耳のお掃除得意なんですよ。この風鈴館で働いている女の子も何人も夢の中に落としてきた実力を持っています。寝ていらっしゃる無防備な姿は、そのなんだか可愛らしくて。あなたはそのままの体勢で大丈夫ですよ。耳かき棒を取ってっと。ではまずは左耳から失礼しますね。耳かきって自分でしているときと感覚が全く違いますよね。自分でするときは耳の中が見えないですし、恐々としている感じがあります。やっぱり膝枕しながらの方が安心できるからなのかなと思ってみたり。では少し奥の方も失礼しますね。だいぶ綺麗になってきましたよ。耳かきなんですが、実は耳の奥の方が皮膚が薄くなっているみたいですね。神経との距離が近くて、そのあたりに触れると気持ちいいらしいですよ。では最後に綿の部分、梵天で細かいカスを払いますね。左耳はこれでおしまいです。眠たそうですね。ここまで来るのにも疲れますものね。続けて右耳の方もお掃除いたしましょう。 左を向いてくださいませ。
では眠ってしまってもいいですよ。こちらも最後に梵天で細かいカスを払いますね。あら、眠ってしまいましたかね。お耳、きれいになりましたよ。子供の頃、お母さんに耳かきをやってもらっているときは、なんというか、包まれている感じの優しい雰囲気が好きで、あなたがそういうのを感じてくれていれば、私はすごく嬉しいです。そんなに気持ちよかったですか？